今日の水戸黄門様は、先週に引き続き、前浄土真宗本願寺派総長で、前龍谷大学理事長、岩上智光先生、そして水戸徳川家15代当主の徳川成政先生にお越しいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、2人とも緊張する方をお招きしてますんで、
はい、
あの緊張の仕方は違いますよ。
そうですね、
総長はもう本当に素晴らしい人やって、
はい、
で東川さんもすごい素晴らしい人やって、
はい、
とはね、東川さんに緊張するのはね、すぐにね、はい、2人になったらね、年貢払え言って
年貢
を取り立てんねん。
殿様でございます。そう、
ね、あの前の集まりでも上手に年貢を新しい形で集めて、
はい、うんはい、スーパー営業マンでございました。
そうすごい、あんね、お二人とラジオでお話しさせてもらうな、めちゃくちゃ楽しみ。
異色の取り合わせではあります、う
ん、いや最後ね、共通してるのはね、
はい、
どちらもね、はい、歴史の中で生きておられます。
あ、うん、なるほど、
あ、上手
上手座布団
一枚で座布団持ってこいですね。
僕ね、徳川さんと喋ってすごいのはね、
はい、
やっぱりね、話し出したら奥にある歴史的なうんちくの力ってものすごいあります。
そうですね、
はい、うん、だからいつもね、あのこれ真面目な話、知らんことね、結構東川さんにね教えてもらってます。
そうですか、
うん、ただね、女性の引っ掛け方だけ教えてくれおそらくね、それは天才的にうまいと思うね。そこは教えてくれ。
それはあの公の電波を通しては言えないですね。違う、
あの回出て気づけんかった、
はい、
奥さんの力、
そう、お姫様が、ね、いらっしゃいました。
奥さんの力ってね、あのあとみんなでね、金高長官だって言ってたわ、
はい、
東川さんはあの奥さんで持ってるな。いや本当、
やっと気づきました。
そう、あの長い付き合いでやっとね、学んだ、東川さんは何で持ってんのかな、最初はね、水戸家の15代目やから持ってるもんね、とはね、奥さんとおってね、
はい、
東川さん奥さんで持ってるなって
、ね、あっちの方がだって国高上ですから、ね、
国高30何万石やもん。
あ、もともとそうなんですね。
会津はもともとそうやけど、一番初代は3万石ぐらいから行ったんですもんね。
なんかね、
そうですね、あの信州のあの辺のね、
で最後はね
35万石まで、
うん、ね、
それすごい、すごい、
ほら背伸びして35万石だ
ね。なるほど、
全然違います
よ。なるほど、それと水戸徳川家ってね、やっぱりね、御三家の中でもね、やっぱりずば抜けてんのはね、やっぱ水戸黄門さんの事歴やね、大した人。
うん、
で東川さんと知ってから水戸黄門さんのいろんなもんね、あの本買ってきて読みましたけど、全然ね、大名としてのあれ、なんでああいう風な気配り、心配り、全てできる人になったんですか。
いや、
やっぱりその若い頃の不良生活がやっぱり影響して
る。そうだと思いますよ、
うん、
あのどこかの総長みたいに。
なるほど、なるほど、
ね、お若い頃はこう結構いろいろなことをなさったんだと思うんですよ、
ね、
ね、で藩主になった瞬間にね、やっぱりそこら中から突き上げ食らったりするでしょう。
なるほど、
やっぱりそういうところで、ね、総長は選挙ですけど、光圀公は藩主としてのやっぱり、うん、あの重責が形を作ったんだと思うんですよね。
わかるやろ、この上手さ。上手に総長を抱き込んで一つのストーリーで作ってしまう。
だって総長マイク私の方にそう。
それ知ってます、いつから考えてはったか、こういうの。
いや、わかりません。
朝よから考えたん
だ。総長だからね。
総長から考えたって。
もう読まれてますね、お互い。
さあ、徳川さんと長官には、もう絶 対やられんねん。
ああそうなんです、
ね、分かるでしょ、
先手ですね本当に。ねえ、
とかさ、あの総長は今日ゆっくりお会いされて、
はい、
すごい思いませんでした。
いや恐ろしい方です。
そうです、本当そう
です、ね、いや
本当にそれね、トーガさんを普通に接したら、
はい、
やっぱり大概の人は水戸の15代目でやっぱりその神々しく思うと思います。
うん、そうでしょう、ね、
最初聞いた時にどんな人かな思ったでしょ。
いや思いました。
ね、
大河ドラマで見てるね、世界のね、松江の方ってどんな方かなって思いますよね。
そうでしょ、
ね、
でどんな方やったです。
面と向かってはっきり言ってください。
好きな方って、
いやはっきり言いすぎたら年貢の量増えるよ。
やばい。
僕ね、その総長と戸川さんって、ね、絶対ベストやと思って、なんでかというとどっちもね、
はい、
高いところにいたのに十分降りていけるでしょ。
うん、
こういうお二人ってなんていうか知ってる、はい、陸あの戦争用語で、
戦争用語で
潜水艦っていう、ね、
あ
いや平気で波の下にいてんねん。ほんま波の上におんのよ、その駆逐艦やから、それと普段は潜水艦で、波の下にいたのに、これはできない、大したもん。そうですね、長官なんかもっとね個人的に喋ってたラジオのね2倍ザックバラ
2倍、そうなんですね、
いや本当本当、うん、すごい大物なんですよ。
そうですよね、
金高長官ぐらい大物言ってませんね、
う
ん
う
ん、
もうザックバランどころと違う人がやるよね。
そうですよ。普通ね国際警察協会の会長しててね、ロシアは除名やなんか言うね、世界中にいませんよ。
そうですよね、
そんなもん怖ってよう言いません
ね、
やっぱりそういうね度胸も腹もあるしね、もっと言うのは、
はい、
高校どこ行ってました、アメリカ留学言うたら、
はい、
先輩どんなんおります言うたら普通に、いやあのねケネディ兄弟をってこんなもんね、今70の人がね1年間ね高校に留学することは、当時やった360円の時代から、3000万はいる、今でも1000万いりますもん。
そうですね、
ということは3000万の留学1年間できたいうことやから、まあ裕福やったんでしょうね。
でしょうね、
そういう面ではものすごくええ人やけど、絶対家のことは触れない、
あ、そうなんですか、
仲良い人以外は、なん、でか言ったらくれ言われたら嫌やから。徳川さんに言うとも、ちょうだい、スコテになったらちょうだい、そう、水戸家のためにちょうだい。
そう、うちなんかもね、相続税の方で全部持って
くれた、
もう東京に土地ないです、
あ、そうですか、あれ、戦前までは多少やっぱあるわけでしょ。
いや、それはありますよ ね。だって江戸時代小石川後楽園、
そうですわ、
東京ドームのあたりみんなそうですね、
そうですよ、
東大の赤門の左側はうちだったんですよ、
あ、
右側前田さん家でしょ。
ああそうです ね、あ、そうですか、
隅田公園も我が家だったんですよ。
なるほど。
すごい、
すごい、
ね、
ちょっと規模が違う、ね、話の、
スケールが、
僕は知りませんよ、知りませんけどそうだったの。
そうですよね、だからね、後、
はい、
楽園って水戸家のもともとお屋敷跡やからね、公園になってもね、
はい、
一般の人はねお弁当とか食べれない。なんでか知ってる、
いや、
そんなとこでお弁当開くやん、
はい、
後楽園。ちょっとしょうもなかったですか。
いやでも、
いやいやいや、
ね、今もね、あのミュージアムの方のお庭の位置とかね大変だって前もおっしゃってましたけど、
うん、草取り担当ですから
ね。
今ね博物館の前庭って、
うん、
2000平米ぐらいの、 その芝生の庭になってですね、でそこに家康公と光圀公の像がベンチに座ってるんですよ。でそこにみんなお客さんが行ってね、その記念写真撮る、
はいはい、
なるほど、
でその芝生を買ってるのは賀来さんが買ってるんですよ。
格差
格差っていうね、
はいはいはい、
芝刈りロボットなんです
。へロボットなんですね。
ロボット格差いるんですか。
そうそう、で自宅側にもう一台同じロボットがいるんだけど、
それスケさん
ですでもね、これがすごいなと思ったのはね、うん、そのメーカーって世界シェアでトップに多分なってんだと思うんですよ、そのロボットでね、うん、海外のメーカーですけど。
なるほど、なるほど。
だからね、自分の会社のマーク外してね、うん、で葵のもんつけてくれたんです
。お
すごいな。
だからそれがお客さんが見て、あこれも葵のもんだっていうの
を、ね、
そっちが人気なんです
よ。そっちが人気。
だ僕もね、仕事を奪われてしまいます、ね、
なるほど。
いやそれすごいですね。
すごいですね。
これはすごい機会でしょ。本当に
その機会見に行くだけでも、水戸の博物館行くねちゃんね。
そうですよね。
逆に、それ格さん助さんの嘘でしょ。
何が？
それ機械が。
いや機械に名前がついてるんです。
それ自分でつけたんでしょ。
そうそう
そう。ほらほらほら。
あの賀来さんが作業中です
と。なるほど。
あのそばに行ったら蹴飛ばさないでね。
なるほど。
あなるほど。
なるほど、うん、なるほど。
そう書いて芝生のとこ置いとくでしょ。
なるほどなるほど。
どこにいるんだ。
賀来さん探しする。
なるほどね。
それがね、24時間うろうろしてるわけですよ。
なるほど。
これ私だったら腹減ったとかね、
はいはい、
暑いだ寒いだ言うじゃないですか、そういうこと言わないんですよ。
なるほど。
とにかくもう延々とやってるん
ですよ。なるほど。ちゃんとあのですね、アナログじゃなしにデジタル化してます
よ。そこだけね。
総長、あのお寺さんっていうのは、
はい、
あの本山に従業員何人ぐらいいるんですの。京都の本山に
従業員、
うん、
働いてる人、
はい、
いくらぐらいかな。300人ぐらい。
180
今少なくなってきてる。
昔もっと多かったですよね。ピークの時500人ぐらいおったんですよ。
本山と宗派分けたからでしょ。
ああなるほどなるほど、うん、そうやって見たら、あれ総長分けるっていう案は相当昔からあったんですか。
いや、それは歴史的には知りませんけど、そうですね、ここ私が州会議員になって30年ですから、うん、20年ぐらいの歴史ですね、
うん、あそうですか、
うん、本山本願寺と浄土真宗本願寺は1本だったんだけど、うん、それを分けたんです、ね、
うん、分けた方がやっぱり経費も含めてどうなんですか。
あなたはなかなか際どい政治
的な。そう思いますよ。やっぱりね、分けて増える場合と分けて減る場合とありますから。
それは過疎の影響で若干減ってますけども、宗派と本願寺を分けたことによって大きなダメージが出たということはないと思います。
あそうですか、
うんうん、やっぱりちょっと性格が違うんですよね。
なるほど、なるほど。
だからそれを一本にしてやるのは適切じゃないだろうということで、まあ、分けたんですね、
うん、もうやっぱり限界に来たんですかね。
そうですね。本願寺派っていうのはたくさんの宗教法人の包括団体です、うん、本山本願寺っていうのは、まあ、いわゆる本山ですから、うん、ちょっと性格が違うので、それを一緒にしてるのはやっぱりまずいんじゃないかなっていうことで分けたんですけど、
う
ん、
ということは御門師はどちらのところにやっぱ本山の方におられるんですか。
これは親鸞聖人からの血筋の大谷家の方が、うん、長男氏が、うん、本山本願寺の住職、
うん、
世襲です、うんうん、で本山本願寺の世襲のご住職が宗派全体の門主になるという、うん、もうルールが決まってます。
なるほど。
ですから本願寺の住職は親鸞聖人からの直系 で、う
ん、
でその方が宗派の門主になると、
うん、なるほど。
それは決まってる。
なるほど。
お一人の方です。
なるほど。
だからそれは僕ら宗教団体としての一つの選択ですから、歴史を尊く守っていくと、うん、教えを守るという意味でそうなってるわけです、う
ん、そこはね、うん、総長徳川家と一緒ですわ、
うん、
やっぱ東川家もやっぱり15代目の東川さんとしては、
うん、
やっぱお祭りの行事にしたって、
うん、
やっぱり全部それは変えるわけいきませんもんね。
まあね、基本的に誰かにやってよって言ってもやってくれないですからね。
だから一番やっぱり御門主っていうのもしんどいでしょうね、それはやっぱり本当は
大変なね、ご苦労な立場だと思いますよ。
やっぱりいつもそのバランスを考えて、
だから政治的行政的な責任は問われないという制度になって、
なるほど、
だから総長を、
なるほど、なるほど、
を代表役員にして法律的に属なる部分は全部総長の責任ということで、御門司は宗教的な生きた権威ということで、まあ聖なるお立場ということで俗事には関与されない、したがって責任も問われない。で我々 総長総局が事務方が全部法的な代表役員になって、
なるほど、
責任役員になって業務を決定執行して、
なるほど、
同時に責任を取るというその微妙なですね制度設計の上で永続性を担保していると、
なるほど、
いうことですね。でこれは一つの知恵なんです
ね。そうでしょうね、
うん、
それ850年続いてきたっていうのはやっぱりその知恵の結集でしょ
う。850年も長いですね。
この間5月に、親鸞聖人 ご誕生850年の、はい、お祝いの法要が、まあ、終わったばっかりですから、まあ、そういう意味でな長い歴史ですよ ね、
そうですね。
でしかも血筋でつながっていると、
うん、それすごい
ですね。思想教えと血筋で850年の歴史、生きた歴史って、これはすごい話だと。
そうですね、うん、
はい、
というのはいろんな宗教あっても、
はい、
その作られた教えを説かれた方の地位が850年続いてるんですよ、
ね、え、
そうです。これ日本にないですよ、
ね、え、
他の宗派で、
うん
うん、
ない
ないですもん、
やはり、うん、
浄土真宗だけですよ、
うん、ああそうなんです
ね。浄土真宗でも正直な話、総長ね、あの5、6個ありますよね、浄土分かれが、
うんうん、
そのうち親鸞聖人の直系で持ってるお家っていうのは東西だけなんです
か。そうでしょうね、
あとはみんな違うわけですから、うん、そういう面ではねギネスブックの登録なんてしないんですか。
え、
いやいや本当本当
行きました、
うん、いや
誰も考えなかったです。
いやそれぐらいのネイチャーの話よ、
う
ん、
確かに
そうですよ、
世界、うん、ないもん、うん、なかなか、
ね
え、うん、で西と東とありますやん、
はい、
で両方が大谷家でしょ。
それは、うん、ずっと一本で大谷家来てたんですけど、
はいはいはい、
まあちょっと際どい話になる、
際どい
徳川家康は一向一揆門徒衆の、はい、うん、との紛争の中で、
はい、
大変な経験されてる、身に染みて一向一揆怖さ、
うん
うん、で実態は知らないけども、はい、徳川が天下を取ってから、
うん、
まあこれ一般論ですけどね、
はい、
徳川家のディバイドエンドコントロール、
うんうん、
でもって大きい本願寺一本では危ないから、
うん、
政治的には。
あ
で、本願寺のお家騒動に乗じて、
うん、
東西に分けたというのが一般的な通説です、
うん、
で徳川が今の京都の、ところに自治を与えて二つに分けたと、まあ、俗に言うディバイドエンドコントロールだということで、はい、まあ、教えは一つなんですけど、うん、作法が違うということでね、
あの細かいところがもっと違うみたいですね、いろんな、同じ別れでも、
ね、
お東さんお西さんって、
うん、
作法の仕方がだいぶ違うみたいな、NHK でやってました
ね。あ、そうなんですね。
このお宝を、
はい、
東西で喧嘩したって長いこと、
うん、
何百年ぶりに一緒に合同でしましょう、うん、はい、その時にものすごく細かい作法違いますはっきりおっしゃってた、
うん、
NHK で特集してました。
あ、そうなんですね、うん、
だから今もう教えも一緒なんだから元へ戻りましょうという動きはあるし、この間の金沢で東西で合同で記念850年の記念法要をやってます。だから新しい動きは出てきてるんです。だからまあ歴史的にはまあいろんな事情があって、まあ要するに大きくなりすぎたんでしょう、徳川家にとってはちょっと目障り
いやいやいや、そんなことはない、
柔道外面のお殿様の前でそういうことは申し上げづらい
いやいやいや、
まあ分けられたんだと思います、
はい、そうですね、
やっぱりそれはまあ、あの徳川天下取られたんだから、それはあの当時としては一つの政治的な知恵だったんだろうと思います。
それは一大勢力ですから、
ね、そうですよね。
いやだから僕が気になったのはね、ギネス乗るんやったら2つ分かれてずーっと一緒だったんやろうとそんな同じだけの ね年数なんじゃないのかなという。
ああなるほど、
ちょうど今日もまたすごく高尚な話で、
高尚な
ちゃんとあの総長が締めくぐっていただいた、はい、
この ちょっと僕も言いづらかった
いやいや、
でも歴史的にねおつながりがやっぱりあって、
そ
り
ゃそう
すごいですね、や
っぱそりゃそうや、
それが歴史ですから、
そうです、ね、ほんで、ね、西本願寺を徳川はものすごく弾圧するんだ、はい
弾圧されたんですか。
そやからあの幕末、
はい、
一番厄介な、その新選組の屯所に、はい、西本願寺を持ってくるわけ、
あ、
東持っていけ、東はどっちかというと新徳川やから、
あ、
西本願寺は勤皇の方やから、
あ、なるほど、
そう歴史的なね、徳川さんってその辺もいっぱいありますよね。
そうですね、
逆に
我が家は関係ありません
いやあるね
今うまいことをね、あの
いや幕末の最後の将軍は水戸家出身、
そうですよね、
うん、逆にあのここでさやけど、総長と徳川さんにバトルしてもらうわけいかんから穏便に穏便に今日は穏便に終わりましょう、
はい、もう大変貴重なお話ありがとうございました。
不思議なご縁で
今後ともお手柔らかに
今週のお相手は
高橋真也と
新道森信と
寺澤奈々子と
岩上智子、
徳川成政でした。